私たちはこう祈るとき何を頼りに祈るでしょうか。つまり私の祈りが神様に聞かれているっていう確認をどこでするかっていうことです。まあ、私はこの教会に来る前はやっぱり日頃の行いですとか日頃の心がけというもので神様が願いを聞いてくださるかどうかっていうのを、まあ、そこまでの信仰はなかったわけですけれども考えていたように思います。またクリスチャン生活を送るようになってからも本当に祈ることのできる幸いを本当に味わった時もあればもう祈ることそのこと自体がもう言葉が出てこない祈ることができないそんな時も経験します。そのような中で神様にこう祈ることができるっていうのが実はどれだけ幸いなことなのかあるいは私たちがこう神様の前に祈るってどういうことなのかそういう祈る態度について今日の箇所のこの女性から教えられるところであります。ある点でこの女性はイエスから祈る資格がないあるいは祈りに応えてあげるような資格があなたにはないと言われたようなそういう中でありそういう女性でした。ですけれども彼女はイエス様によって祈りが聞かれる答えられる神の御業を経験するという素晴らしい経験をした女性でもありました。今日はこの箇所から教えられたいと願っております。最初にお祈りいたします。愛する天のお父様私たちはイエス・キリストを知りそして祈ることを教えていただきました。そして私たちの祈りにあなたが耳を傾けてくださることを教えられておりますけれどももう一度あなたの御前に祈ることができるそれが どんなに幸いのことか御言葉から教えてくださり力を与えてくださいますようにまた取り継ぐものも小さなものですが拙いものを通しても神様の御心を解き明かしてくださいますようにお願いいたします。愛するイエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。まず今日の箇所はこのツロという地方での出来事なんですけれどもこのツロというのはまあイスラエルというんでしょうかユダヤの地域から見ますとこの北西の方ですねユダヤではなくて外国の地に異邦人の地になります。そこにイエス様が行かれるというのは非常に珍しいことなんですけれどもこのツロの地方に行く前にイエス様は前回学びましたパリサイ人たちの議論をされました。つまりイエス様の弟子たちが汚れた手つまり洗わない手で食べているを見てパリサイ人たちは非難した。それに対してあなた方は神の言葉を空文にしているではないかそういうふうに言われたところであります。そこはゲネサレと言われているガリラヤ湖の湖畔なんですけれどもそこからこのツロの地方に行かれるわけですね。なぜ行かれたかということについては聖書ははっきり述べておりません。いろんな説があるそうです。休息が必要で休息のために行かれたであるですとかヘロデ王から逃れるために一時避難されたですとかいろんな理由が考えられているそうであります。ただこの聖書の記事というんでしょうかまあ、今私たちがこの聖書から教えられることまた聖書記者もそれを意図したんだと思うんですけれどもこの7節の前半と見ますとこの神様の言葉律法に対して逃げ道を設けたそういうこのパリサイ人たちの立場とこの異邦人でありながらこのイエス様に対して子犬と言われながら子犬と言われてもそれを受け入れて願っていた女性の態度に大きなこの対象というんでしょうかねそれを見ることができるということを少なくとも私たちは教えられます。 ここで一人の女性がイエス様が来たということを聞いて、すかさずすぐにと書かれていますけれども、駆けつけます。彼女には大きな問題がありました。それは自分の娘が汚れた霊、悪霊に憑かれていたということであります。これは想像になりますけれども、このイエス様のところにお父さんではなくてこの女性が来ているということ、またこのすぐに駆けつけたっていうところから見ましても、彼女はおそらくこう遠出をすることができなかったんではないかな。つまりこの娘を見ていなければいけないから、もう旦那さんが、ご主人がおられたらご主人が行くんでしょうけれども、自分が行かなければならない。そうすると、こう異邦人である自分がイエス様のところに行くには、イエス様がここに近くに来られないと願いに行けなかったのではないかなと思います。それでこのイエス様がこの近くに来られたというのを聞いて、すぐに駆けつけたということが想像できます。私たちはそういうこの彼女の必死さを考えるときに、いつもこの神様の前に祈れるっていうのがどんなに幸いかなということを思います。しかしこの女性がそのようにして必死な思いを持ってイエス様のところに願い出たにもかかわらず、しかも彼女はこのその足元にひれ伏す、そのようにして願っているにもかかわらず、イエス様がどのように答えたかっていうと、ここは非常にこう驚く箇所の一つであります。その彼女に対してイエスは、悪霊を追い出してあげようとも言われません。またあなたの信仰の通りになれとも言われないわけであります。そういう答えを想像するわけですけれども、ここで言われた言葉は、まず子供たちに満腹させなければなりません。子供たちのパンを取り上げて子犬に投げてやるのは良くないことですと言われました。それに対してすぐに聞いてあげようとは言われないわけです。それどころか子犬に子供から取り上げてやることはできない、非常に侮蔑とも取れる言葉であります。皆さんがもしこういう言葉を聞いたとしたら、どういうふうに受け止められるでしょうか。まあ、この言葉の厳しさゆえに、多くの人はいろいろな解釈をするわけですけれども、しかしこの当時この子犬という言葉がどんな印象を持っていたかということをちょっと考えたいと思います。普通に言ってもこの人間の子供と子犬っていう区別をされるというのはどうなんだって思うところでありますけれども、この当時犬というのはそれでなくれでも非常にこう今は可愛いっていうイメージがありますけれども、当時は嫌われた動物だったようです。つまりそこら辺に落ちているものを何でも食べてしまう、それが犬だったそうです。子犬っていう場合には飼い犬の方を指す場合も多かったようでありますけれども、基本的には犬っていうそういうのは当時のユダヤでもまた地中海世界でも嫌われていた、そういう動物でありました。で、それに対して子犬って言われたところからすれば、ある点でこの表現は優しくされたんだとは思います。ただこの厳しさっていうのを考えますけれども、逆から見ますと、つまり視点を変え、私たちはこの女性の側に立つとそうなんですけれども、視点を変えてユダヤ人の側に立つとちょっと見方が変わってきます。つまりイエス様はこのユダヤ人に対して、もちろんいろんな病人を癒されたり、時には厳しい言葉を言われたり、また特にこのマルコの7章の前半では比較的厳しい言葉を言われています。あなた方は神の言葉を空文にしているですとか、あるいは本当にこの汚れっていうものがどういうものなのかっていうことを言われます。でその中でイエス様に敵対していく人たちもいるわけであります。ですけれども、 ここで言われているのはイエス様、そういうユダヤ人、イエス様のことをなかなか理解できないし、あるいは反抗したりするユダヤ人であっても、イエス様から見ればまず満腹させなければならない人たちであったということであります。それはユダヤ人の民族主義とはまた違うものであります。神様の契約のゆえに、このまずこのユダヤ人、実際イエス様はユダヤ、主にユダヤ人にしか伝道されませんでした。つまり契約のユダヤ人にまず最初に恵みを届ける、御言葉を届ける、そういう必要があったし、またそういう意図を持って来られていたということであります。これは今の私たちクリスチャンにもある点で適用することができるのではないかなというふうに思います。今私たちはイエス様の十字架のゆえに神様に受け入れられたものです。しかしこの信仰生活を送るうちに、また御言葉を聞くうちに、やはり辛いことも苦しいこともあるわけであります。その時に私たちが神様に、クリスチャンでない人と比べて本当にこの恵みを受けているのかということがわからなくなる時もあります。しかしここを見ますと、イエス様は明らかにその約束の人たちと、その異邦人の人たちとはっきりと区別しておられることを見ることができます。私たちもこの神様の、イエス様の十字架の上にこのことされている立場である私たちを、神様は決してなんて言うんでしょうか、見過ごしにされるどころか、特別に取り扱ってくださっているということをここで見ることができるんじゃないですか。多分このユダヤ人もそんなことは気がつかなかったかもしれません。でもこのスロフェニキアの女の人たちへのイエス様の言葉から、そういうことも教えられるわけであります。しかしこの、スロフェニキア、つまりこの異邦人なん、ユダヤ人から見れば異邦人なんですけれども、その彼女からしてみればこれは非常に辛い言葉であります。子犬という柔らかい表現にされたにせよ、こう犬と言われたわけであります。で、犬って当時どういうふうにな動物だったかというと、先ほどのようにいろんなものを雑食で落ちているものを食べると。で、ある点で私たちもそうだったのではないでしょうか。最初から本当に神様のこの御心を求めて、イエス様に救いを求めて教会に来たんでしょうか。私たちは神様以外のものにいろんなところに助けを求めたり、助けを求めなかったり、そういう中から憐れみを受けて救われたんではないでしょうか。そういう意味では私たちはもともとこの子供のような立場ではなく、この子犬のように本当にこの必要な神様の言葉を求めることなく生きてきたんではないでしょうか。そういう意味ではある点で私たちはこの、それは神様が憐れんでいないというわけではないです。なぜならここでもまず子供たちを満腹にさせなければなりません。そのということは次にということがあるわけですよね。なので順序を言っているわけで、あなたはダメだよって言ってるわけでもないからです。ただその厳しい言葉をこのツロの女はいろんな受け止め方ができると思います。なんてことを言うんだって反感を持って帰るということもあります。逆に、あ、自分のようなものはやっぱりこのイエス様に願うなんてことはできないんだということで諦めてしまうことがあります。私たちはそういう神様の前にこの祈るときに、確信が持てないときに、どちらかの反応をしてしまうかもしれません。しかしこの彼女はまずそのイエス様の言われた言葉を、主よその通りですというふうに受け止めます。これはこのパリサイ人たちと大きく違うところであります。パリサイ人たちは自分たちに都合の悪い律法をある点でこう守らなくてもいいように逃げ道を作ってしまいました。 しかしこの彼女は自分にとって非常に辛い言葉であってもイエス様の言葉を主よその通りですと言って受け止めるわけですね。で受け止めてなおじゃあもう仕方がないかと言って引き下がるわけでもありません。そうではなくって彼女は主よその通りです、でも食卓の下の子犬でも子供たちのパンくずをいただきますというふうに、まあ、ある点で食い下がるというんでしょうか、イエス様に訴えかけるわけであります。で、ここから彼女の持っていた信仰の側面が見えるんではないでしょうか。一つは確かに自分は子供のようにパンを豊かに受けるような立場ではないかもしれない、ですけれどもパンくずでも構わないから、子犬がそのパンくずをもらうように自分はパンくずでもいいからそれでも神様の恵みがいただきたいんだっていう彼女のその願いであります。もう一つはそのたとえパンくずであっても私の問題を解決するには十分な恵みである、そういうふうに受け止めていることは確かであります。なぜなら彼女はここで、まあ、パンくずでいいから、つまりあの悪霊が出ていかなくてもいいから1ヶ月分ぐらい楽になったらいいだろうななんてことはここで願ってないわけですよね。やはりあの彼女はたとえ子犬が受ける分であってもそれでも神様から与えられるパンくずには非常に大きな価値があるんだ、つまり自分の小ささを認めながら神様の偉大さというものを彼女はここで告白しているわけです。ほんの一くずでもいただければ私はもうそれで十分に解決されるんだ、そのくらい神様の懐は深いし力があるし、そのわずかでも憐れみを自分にかけてほしいということをここで願っているわけですね。私たちは本当にこれ、まあ、私はというんでしょうかね、本当にこの彼女の姿勢を見るときに自分が今受けている恵みをこれほど尊く受け止めているだろうかということを思うわけであります。祈りがなかなか聞かれないように思うときがあります。でも実は本当にそんな神様がパンくずほどでもくださったら実は本当に豊かな恵みがいただけるという信仰を持って神様に祈っているんだろうかということを思うわけなんですよね。で実際彼女に対してそうまで言うのですか、それなら家にお帰りなさい、悪霊はあなたの娘から出てきましたと言います。そして実際に悪霊は出ていました、彼女の問題は解決していました。神様が憐れんでくださるならば私たちの方に資格はなくても神様の技は力あるものだということをここで見ることができます。で私たち先ほども言いましたように私たちはもともと神様の前に本当に何の誇りも持つことのできない裁かれて当然の罪人であります。そういう点では子犬と言われたこの女性とある点で私たちは同じ立場ではないでしょうか。ただ違うのは私たちはイエス様の十字架を知っておりますしそれを信じております。ですから私たちは今イエス様の家に神様の子供という立場をいただいておりますし、そのゆえにイエス様のお名前によってお祈りしますという特権をいただいております。このイエスの名によって祈りますというのは決してこの単なる祈りの定型文ではありません。イエス様がしてくださった十字架という義の行いによってイエス様の正しさによって神様が私たちの祈りを聞いてくださるという素晴らしい特権であります。でももしこのイエス様のお名前がなかったとしたら私たちは決して神様の前に祈りを聞いてもらいたいということのできるそのような資格は私たちにはないということであります。私たちは本当にこの イエス様の名前によって祈れるということがどんなに大きな特権かということを覚えながら祈っているかなって自分自身に問いかけるものであります。この角の女性の立場を考えたときに、本来私がこう言われる立場なんだな、祈りを聞いていただけるようなものではないんだな、しかしパンくずどころか今はことされる特権までいただき、イエス様の名前によって祈ることができる、これがどんなに幸いなことかということを覚えるわけであります。この今日のところから教えられるのは、私たちは今イエス様を信じているから、だから祈れるのが当たり前、あるいは神様が祈りに応えてくれて当然ということではないということであります。イエス様の十字架がなければ、私たちは本来この角の女のような立場であります。で、それをまず受け止めるべきではないでしょうか。本来私たちは神様の前に決して祈りを聞いていただけるようなものではない。彼女はそれを受け止めました。その上で、子犬でもパンくずから、子供から落ちてくるパンくずをいただくことができますと言います。私たちが本当にそれほどのパンくずだからこそ、だからといってこう大胆な願いをしていけはいけないという、そういうことではありません。ただこのパンくずでも幸いだという彼女の信仰から、私たちがこのイエス様の御名によって祈り、神様が私たちにことして応えてくださるということがどんなに大きなことかということを私は教えられるわけであります。で、そのような恵みを覚えながら祈るということ、だからどれだけ応えられるかとか、どれだけ神様のなんて言うんだろう、ご利益があるかということではないんだろうと思います。ある人たち、ある人はこの彼女のイエス様への願いを聞いて、うまいこと言ったなって、イエス様を答えざるを得ないような言い方したんだなっていうふうに見る人がいるようですけれども、そうではないんではないでしょうか。この神の言葉を空文にしたって言われている人たちと比較してみましても、本当にそれを神様の言葉を言葉として受け入れて、なおそこで諦めないで神様の憐れにすがっていくという、この彼女の信仰の姿勢を私たちはここで教えられるんではないでしょうか。このマルコの福音書はローマ人に向けて書かれたと言われます。つまり当時ローマの世界を支配してた側の人たちに対して届けられたものであります。ある点で優越意識があったんだろうと思います。だからといってやはり苦しみもあったんだろうと思います。しかしその彼らに対して、実はあなた方も神様の憐れみを受けたんだ、本来はこの角の女性と同じようにあなた方も本来は神様の恵みを受けられるような立場ではない、同じ罪人であった、だけれどもそのあなた方に対してイエス様は、イエス様の十字架によってあなたの祈りに応えてくださる、それがどんなに尊いことなのかということを伝えたんではないでしょうか。私たちは祈るときに信仰を持って祈ると言います。で、その信仰って何なのか、私たちの信じる力の強さなんでしょうか、あるいはどれだけ大胆な祈りができるかっていうことなんでしょうか、あるいは私たちのどれだけ神様に従って生活しているかという、そういうものなんでしょうか。しかしここで見ますに、信仰というのは神様の御前における私の位置を正しく理解し、その立場にふさわしく願い求める、神様の憐れみと神様のご愛に信頼して、イエス様の十字架によるイエス様の義の技によりすがって、私たちが信頼の声を神様に上げていく、それが信仰による祈りなんではないでしょうか。その時に私たちは本当にこう祈りの答えが見えなくても、神様が私たちの祈りを聞いておられる、受け止めてくださっている、そのことを知ることができるんだろうと思います。 またその祈りに応えて、たとえわずかでも神様を応えてくださるならば、十分すぎるほどの恵みを私たちは実はいただけるし、いただいているんだということを教えられるんではないでしょうか。そのことを覚えながら祈ることができたら、私たちの祈りはどんなに幸いなものとなり、また大胆に神様の御前に求めていくことができるんだろうなということをここから教えられます。彼女はこう言いました。主よ、その通りです。でも食卓の犬の子犬でも子供たちのパンくずをいただきます。私たちはイエス様の十字架のゆえにそれ以上のものをいただいています。でもそれは当たり前のものではありません。あくまではイエス様の義の業に、イエス様の十字架と取りなしにかかっている、そこに私たちはすがって、より頼んで祈って神様に信頼していきたいと思います。お祈りいたします。愛する天のお父様、乏しい取り次ぎでありますけれども、このツロの女性のイエス様に願った姿から、またイエス様が子供を子供にパンを満腹にさせてやらなければならないというそのイエス様の姿勢から、私たちが神様に祈るとはどういうことか、また祈れることの特権を特別に神様が与えてくださっていることを教えられました。どうか本当にその尊さを覚えながら、またイエス様の御名によって祈ることができるその特別さ、幸いを覚えながら祈ることができますように、また神様の御業の偉大さをいつもこの女性のように覚えることができ、そこに感謝し信頼しながら祈ることができますように、私たちを導いてください。愛するイエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。